書いてありますね。29節からは、この創造者は私たちを救ってください、助けてください、手を伸ばしてくださる方だということが、今度は救済者であるということがここから出てくる。29節、弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加える。年若い者も弱れかつ疲れ、少年の者も疲れ果てて倒れる。しかし主を待ちの者は新たなる力を得、わしのように翼を振って登ることができる。走っても疲れることはなく、歩いても言われることはない。ある人がアンチエイジングの力を与えてくださる神様なんてこう言ってますけどですね、夢の言葉はまさに、まず創造者なる神様を解きながら、その創造者なる神様は決して私たちを見捨てられない。既存物である私たちをいつも心にかけて助けてくださる方だということが言われている。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加える。主を待つ者は新たなる力を、わしの翼を振って登ることができる。なんとさらなことでしょうか。バブルに移られた人たちはこのイザの予言のことを持って希望が与えられるんですね。勇気を振り起こし信仰に生かされました。彼は捕らえられた地で、お前たちの神はどこにいるのか、生きておらないじゃないかと言われて、自分たちもそう思ってしまうことになったんです。信仰しない恐怖心を知って、廃墟に至る信仰しない危険があったんですね。何故あなたは我が道は主に隠れているのかとありますけれども、そうじゃないんだ。目を高く上げて、誰がこれの天地を創されたかを見なさい。天地は神であります。神の秘蔵物です。神の栄光を反映するものです。そうではなくて、自ら創造した天地の背後に立っている神様を私たちは信仰に立って見るべきだ。しかし同時に、その神様は私たちを放っておかれない。私たちに手を伸ばし、弱った者を倒れた者を必ず助け引き上げてくださるお方なんだ。主を待つ者は新たな力をこの神様からいただくことができるんだと言っているわけですね。昨年5月の末でした。新しい誕生日を迎える寸前でした。高橋由美子さんが突然のようにね、召されてまいりました。礼拝を、手術礼拝を捧げた、その日の夜です。洗濯物を畳む、その日に日記を書き、御言葉を書き、そして寝る、間際のことだったのに、そのまま倒れて横になって、手を組むようにして、ね、横になって、そのまま召されてまいりました。恵美子さんがかつて言ってらっしゃったことをですね、もう一度思い返してあげてありますが、ある時ご主人と一緒にね、大塚、青島の大塚美術館なんですね、なんか局かなんかでみんなで行ったんですね。自分だけ行けなかった。それ本当に良かった良かった状況ですから、自分行ってみたいと思ってですね、ご主人にお願いしてですね、まだ車運転にすることができた若い、ご主人大塚美術館に連れて行ってもらった。始まる。そして美術館を見てですね、信仰の絵が、銅版画がそこにあります。本当に感激してね、よかったって帰ってきた。実は帰り道ですね、田舎道ですよね、どこにも田舎道って困るんですよ。どこにもあのガイドがないんですよ。そして迷って迷って、ついに田んぼの真ん中の道でですね、おそらく農道に入って刈り込んだんじゃないかと思いますけども、途方に暮れちゃって、そうこうするうちに車がですね、バックヤンカしてるうちに溝にはまり込んで、動かなくなってしまったんですね。まさに万事休止ですね。どんどんどんどん暗くなってくるわけです。もうどうしたんですか、心の中で感謝ってね、思ったそうですね。そうしますね、人の村の人の取りにかかったら、どうしたんですかって言って、ね、ああ、分かったな、連絡してあげます、親切に連絡して、そして次の人助けてあげました。いや、これらは私はダメだ、いや、私もまた連絡してあげます。 警察にも連絡してくれて、いろんな人の連絡、みんなで集まってね、それをね、引き上げて、直して、そして道を教えてもらってですね、本当に帰ってくることができたんだ。あの時ですね、ご主人は思わずですね、そんなことを言うご主人じゃなかったそうですけど、ああ、これは神様の助けだと言って、神様が助けてくださったんだと言った。その時私は何と言ったと思いますか。お父さん、違う。私のおかげだと言ってました。それをね、悔いてらっしゃいました。なんてこと言ったんだろう。本当にね、そんなことを言っておられました。でもね、あの時からお父さんは、お父さんは学校の先生してらっしゃったんですがね、みんなに上がる、僻地、童話、障害児教育を自ら進んでね、また、自分が代表してですね、自分は戦争に行けなかったのですから、同級生をみんな戦争に送ったと。帰ってこないものがいっぱいいたという、その悔いの中でね、戦後の教育や政治に関してもね、非常に責任を持って、本当に人がやらないことを一生懸命取り組んだ人なんです。淡々とやったし、また歴史にも詳しい人でした。ああいうのね、聖書の神様から遠い方だったと思いますよ。だけどもその一つの経験、万策尽きてどうしたいかという状況の中で本当に神様が助けてくださったんだという、あの経験のね、後のキリスト信仰を持つに至る糸口になったと思います。私はあの時から変わったんじゃない、我が助け、天地を作られた主から来る。時間が進んでおりますが、3節から終わりまで、8節までが、これは信頼する者が私たちを守ってくださる、その信仰、守ってくださるということがたくさん繰り返しております。3節しかに守る者が何回出てくると思います。主はあなたの足の動かしの許されない、あなたを守る者は守る者だ、身を守る者は主はあなたを守る者、主はあなたを守って、その災いを免れさせ、またあなたの命を守る、あなたの出るというと守られる、守るという言葉が6回出てくる。この言葉を使わなくても守るという言葉が前編に現れている。生き生きとこの方は私たちを守ってくださる方だ、天使まで使われたお方は、また私たちを、救ってくださる、救いしてある。そしてこの方は私たちの生活の中に直接関わってくださいました。私たちをありとあらゆるものから守ってくださる。完璧に守ってくださる。何回も何回も繰り返されていることはね、この守りの完璧さ。ありとあらゆるところにおいて、この神様の守りは完全ですよ。絶対ですよ。神様はその身を 100% 神様に本気で信頼していられるものに、神様はその守りをいろんな言葉でいろんな方面からいろんな状況の中でその守りを私たちのうちに与えてくださる、守ってくださる、そのことをね、ずーっと言ってる、いろんな言葉でいろんな状況の中で言ってる。神様の守り、神様は信頼するものを 100% 守ってくださるということをここで教えて、主はあなたの足を動かされるのは許さない。守るという言葉が出てまいりませんけども、私の足を守ってくださるということ。これが足がよろめくのを許さないということですね。私たちはいろんなことが起こりますとね、何かありますとすぐよろめく。そうですね。そんな強くないですね。心がよろめきますね、まず。めっちゃいます。がっかりします。年を重ねていくと、私たちは体もよろめきますね。私たちはよろめくときに、ああ、本当に自分は弱いな、弱いんだな、と実感いたします。この120編は旅の歌です。旅人の歌ですから、旅をしている人が一番 厄介でな問題なのは何ですか？足なんです。足がふらつき、足がよろめいてしまうときに、これ食べ続けられないんです。歩けない。だから年を取ってから、足を大事にしてね、足腰大事にしてね、私たちは言い返しますけども、足腰やられたらね、寝たきりになっちゃうんです。旅を続けることができません。だけども、主はその足を守ってくださるところにあるんですね。人生は一歩一歩であります。三歩進んで二歩下がるという歌がありますけどね。でも、足が緩んでしまう、緩めてしまう、動かされてしまう、それはね、非常につらい経験であります。だけども、この言葉は、そのような喜びにあったとしても、神様があなたを守ってくださる。守ってください。